皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、気温もあんまり高くなくて適温でね、日差しが結構豊かだったじゃないですか。
そうですね。
パーフェクトデイが遅れるかもしれないなと思ったんですね。パーフェクトデイっていうのは役所広司さんが出た映画、あの題名がパーフェクトデイなんですけれども、その中に歌も出てくるんですよ。何がパーフェクトかというと、はい、公園でサングリアを飲んだ、その後暗くなったのに家に帰って寝た、パーフェクトデイだ。動物園で動物たちに餌をやった、それから映画を見た、そしてまた家に帰った、パーフェクトデイだって。俺ね、思い出してね、これいいなこれと、はい、そういう人生毎日送りたいなっていうような、いい天気の週でしたよね。
そうですね。
公園でサングリア飲んでね、ぼーっとしてて暗くなったから家に帰って寝るっていいじゃないですか。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナ軍がアメリカが提供した兵器でロシア領を攻撃したと、ウクライナ当局者の話としてニューヨークタイムズが報じました。バイデン政権が先月末にアメリカ製兵器によるロシア領攻撃を容認して以降、ウクライナが攻撃を認めたのは初めてです。一方、ロシアのプーチン大統領はサンクトペテルブルクで欧米諸国を含む世界の主要通信社と会見し、ウクライナ支援を続けるアメリカを批判しつつも、今年11月のアメリカの大統領選挙について、アメリカ国民が誰を選んでも我々は協力すると表明しました。
核使うぞとか言って脅したりしてるんですけれども、当然ですよね。アメリカの兵器でロシア領内のミサイル基地が攻撃されたと報道されているわけですよね。で、最初ウクライナの当局者がやったよって SNS に流したんですけど、それ後で取り消してんですよね。バイデン大統領はですね、モスクワ攻撃を許さないって言ったんですよ。アメリカとしても事態の拡大を抑えているということだと思います。で、プーチンがね、アメリカ国民が誰を選んでも我々は協力するって言ってるのは、やっぱり苦しいんですよね。プーチンもね、どこにも行けないしね、南アフリカも行けなかったわけなので、なんか脱出口はないかなと。多分現在の占領地を認めてくれるんだったら停戦してもいいよという腹はあるんだと思います。ただ西側がそれをですね、 OK 出すかどうかは、特にバイデン大統領が再選された場合はないんじゃないかなというふうに思いますね。
ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、政策金利の 0.25% 引き下げを決定しました。ECB の利下げは2019年9月以来4年9ヶ月ぶりです。インフレが中期的に落ち着くとみて、金融引き締めの度合いを緩めるのが適切と判断しました。市場は来週開催される FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会の政策判断を注視する構えです。
ユーロ圏経済、特にドイツを中心に景気が悪いと、南欧州はですね、特に良くないということで、決断せざるを得なかったというふうに思います。 FRB もですね、利下げをする可能性はあります。ただ私はわずかだと思いますけどね。
自動車などの量産に必要な認証、型式指定の不正問題について、国土交通省は関連メーカー各社に求めた内部調査の結果、トヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機、ホンダ、スズキの5社に不正行為が見つかったと発表し、各社に立ち入り検査を行いました。トヨタ自動車の豊田会長は記者会見で、不正が起きる要因について、短い納期で何度もやり直しをする、最後の方で大きな負担がかかってしまったのではないか、長いリードタイムで多くの人が関わり一つの理由ではないと説明しました。
これはね、ポイントの3のところでやろうと思います。
日本経済新聞が生成 AI を利用して作成したアニメ画像を共有できるサイトに掲載されたおよそ9万枚の画像を調査したところ、数多くの著作権侵害の疑いが浮上しました。 AI の学習に違法に配信された海賊版のアニメが使われている可能性があることも分かりました。日本動画協会のアニメ産業レポート2023によりますと、全世界に配信される日本のアニメの市場規模は2022年現在で3兆円に迫っており、急速に技術進歩した生成 AI が日本のアニメ産業にとって深刻な脅威となっています。
世の中に出回るソフトってのは、どちらかというとあまり高尚でない人々の関心を引くようなものに集まるわけですよね。アニメ画像についてもですね、面白いとなれば人々は見るわけですよ。ビューを稼げればそれで儲かるっていう社会システムになっているので、これをですね止めるのは結構大変だし、課金システムをやっぱり作っていかないと、またはその違法なものはダメですよ、周知していかなければならないのかなというふうに思います。これはもう永遠の課題ですよね。
アメリカのトランプ前大統領は不倫口止め料の不正処理裁判で有罪評決を受けたことについて、テレビ局 FOX ニュースのインタビューに答え、今年7月11日に予定される量刑を含む判決について、実刑が出れば民衆は受け入れがたいのではないか、どこかで限界点に達する可能性があると語りました。判決を下す判事に圧力をかける狙いがあるという見方が出ています。
この人はね、何度あんまり喋るなと、人を脅すようなことを言うなと言われても全然もう気にしないですよね。実刑が出れば民衆は受け入れがたいのではないかっていうことは、民衆は沸点に達するってことを言ってるわけでしょ。沸点に達するってことは、裁判を行った裁判官とかですね、評決に加わった陪審員に対してですね、身体の危険が及ぶってことなわけだから。今朝のニュースなんかで見てたけども、アメリカの無党派層の 52% は何があってもトランプには入れないって言ってるらしいから、だんだん実態が出てきたなと思います。だからといって僕はね、バイデンが必ず再選されるという見方をしているわけではありません。
アメリカの半導体大手インテルのゲルシンガー最高経営責任者は台北市内で行った講演の中で、ムーアの法則は健在だと強調し、 AI 分野で先行する NVIDIA への対決姿勢を示しました。ムーアの法則とは、半導体の集積度が18ヶ月または24ヶ月で2倍になるというインテルの創業者が唱えた経験則です。長年にわたりインテルの先端半導体開発の指針となってきましたが、2010年代以降は開発の遅れが目立ち、最近では AI 分野で NVIDIA に遅れを取っています。
そういえばね、インテルの名前あんまり聞かなかったなと。ああそうか、最高経営責任者ってゲルシンガーっていうのかと僕はね改めて思い出しましたよね。でムーアの法則っていうのは、もちろんインテルの半導体開発に関わるスピードについて言ってるんですけど、これもあんまり聞かなかったですね。だけども NVIDIA に対してですね、インテルが挑戦状を叩きつけたというふうに見ることができて、私はねやっぱり NVIDIA 一社の支配があまりにも高くなったっていうのはどうかなというふうに思っていて、同じ半導体って言ってもですね、中身は全然違うので、インテルがどのくらい生成 AI の半導体を作れるかどうかはわからないんですけれども、頑張ってほしいなというふうに思いますね。
インドの総選挙はモディ首相率いる BJP インド人民党が240議席と、前回の2019年の303議席から大幅に議席数を減らし、大 単独過半数に届きませんでした。経済成長に取り残された低所得者層や宗教的少数者の不満が予想外の結果をもたらしました。
インドの選挙っていうのはですね、必ず予想外のことが起きるんですよ。現職が有利って言われた時も案外現職が不利だったこともあるし、それは基本的には何が起こるかっていうとですね、インドって膨大な国で、僕3回か4回行ってるんだけど、まあ豊かなところもあればですね、本当にこの人たち生きていけるのかっていうようなですね、ひどい環境の中にいる人もいるわけですね。で、そういう人たちもみんな一票を持っているので、現政権でだいたい景気いいよって言ったって、景気の良さに良くしているのはですね、多分4割じゃないかな。今回ね、モディさんがヒンズー教会を作った州でものすごく成績が悪かったっていうのはそれを意味していて、ヒンズー教はいいんだけど俺たちの生活良くしてくれよというのが選挙民の投票行動だったような気がします。そういう意味ではですね、インドっていうのはさすがに世界最大の民主主義国家っていうことで、今度連立ということになるので、政治は複雑になるんだけれども、やっぱりいろいろな勢力がいろいろな主張をするという国に戻っていく可能性が高いというふうに思いますね。
厚生労働省が発表した2023年の人口動態統計で、一人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は 1.20 と過去最低を更新しました。出生数や婚姻数も戦後最少でした。地域別に見ると出生率が最も低いのは東京都の 0.99 で、47都道府県のすべてで前の年の水準を下回りました。将来不安や価値観の変化から結婚や出産をためらう若い世代が増え、少子化に歯止めがかからなくなっています。
ある程度人口の母体がいる間に出生率を上げておかないと、もう二度と人口は増加しませんよというレベルに日本は近づきつつあるということだと思います。東京都やですね、政府がやっている少子化対策見ているとですね、肝心の結婚を増やすっていう方向に全く行ってないので、私はね、独身の方いっぱい知ってるんだけども、必ずこう言うんですよ。いい人いたら紹介してくださいよって、いい人いたら紹介してくださいよって。じゃあどういう人を紹介したらいいんだって話詰めるわけにもいかないし、それがね、紋切り型の返答になっているのかなというふうに思います。比較的経済的に豊かで将来に対する確信がある人は比較的結婚しやすいし、子供も産めるというふうに思っているんで、そういう人を増やすということが必要かなというふうに思いますね。
わかめが記録的な不作となっています。国内シェアの7割以上を占める三陸での生産量は前の年と比べて3割減と、東日本大震災があった2011年を除けば統計が始まった1977年以降で最低に落ち込んでいます。春先に爆弾低気圧に伴う大しけが相次ぎ、養殖わかめに被害が相次いだことが要因で、わかめの単価は5割上昇しています。海苔や昆布も収穫が少なく過去最高値圏に値上がりしており、和食業界に危機感が広がっています。
本当にそうですよ。あとね、和食業界ってね、魚もものすごい値上がりしてるんですよ。寿司はどうすんだ一体。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはカナダ、そして ECB が政策金利を引き下げました。この動きは広がっていくんでしょうか？
インフレ率が世界的にね、落ちてきてますよね。一番大きなインフレ項目としてあるのはエネルギーなんですけれども、世界の原油価格を見ているとですね、だいたい80ドル台で安定していたのがズルズル、ズルズル、ズルズルとしてですね、最近は73ドルぐらいになってるんですよね。オペックが協調減産を継続するっていう発表をしても全然上がらずにですね、下がってきている。 で、それは我々がアメリカ経済見ているので、まだ海外の経済強いよって言ってるんだけども、実はドイツはマイナス成長だし、日本もね、成長してるとは言えないでしょ。今回もね、自動車の不正認証問題があったりして、これまた GDP 下げるかもしれないですよね。そういう目で見るとね、やっぱり景気は落ち気味だと思うんです。景気が落ち気味なんだけども、NVIDIA みたいなライジングな伸びる会社があって、それがアメリカの株市場を牽引しているということだと思うんですね。こういうことは言えると思います。アメリカが例外である。他の国は普通だと。ECB も利下げしたし、カナダも利下げしたし、はい、普通の国は、今まで利上げしてきた国は、利下げの準備に入ってますということだと思いますね。ただね、アメリカはね、どうも見てるとね、そうでもないんだよね。今週 NVIDIA がですね、Apple を抜いてマイクロソフトに続く企業規模になったって全米2位ですよね。でも考えてみるとね、NVIDIA って3年か4年前には誰も知らなかった会社ですよ、はい。で、それがね、やっぱり2位に躍り出るっていうのはね、やっぱりアメリカ経済がいかにダイナミックかということだと思うんですよ。つまり、アメリカ経済は世界の中でも例外的にダイナミックですと。だから、景気は弱くなると言われていてもまだ強いですということだと思うんですね。住宅とか、あと、マクドナルドとかね、そういう大衆レストランの一部で安売りが始まったという報道もあるんですけれども、それが広がるかどうかっていうのはこれからのポイントで、もしかしたら間もなくですね、FOMC が利下げをするかもしれないんですけれども、多分ね、上げる時より相当慎重に下げていくんだと思います。そんなに激しく下げるようなことはしない？景気がそんなに悪くないわけだから、はい。そうするとね、私は考えるんですよ。ECB が利下げしても、ユーロ円は全然動かなかったですよね。はい、それはね、ラガールド総裁が、次も下げますよとは言わなかったってことですね。景気次第ですと、統計データ次第ですと言って、下げるときはね、中央銀行ってのは慎重になるもんです。せっかく抑えめたインフレを再び加熱したくないんでね。彼らとしては、利下げ局面に入ってきているので、あんまりユーロ安ドル安が起きるのも嫌なんでしょうね。ユーロ安ドル安が起きると、はい、国内物価が上がりますから。だからそういう意味ではですね、全体的には政策金利引き下げに向かっていると。世界はね。
はい、
でもちろん例外の国はありますよ。それはまあ一つは日本なんだけど、でも日本もね、司法10年債の利回り見てたら 0.970 だそうなので、一時 1.2% 言ってたじゃないですか。
はい。
また随分下がったなと。ヨーロッパやカナダが下がっても、円もう下がってんじゃんと、金利がね。これじゃ円高にはならないので、そうすると、いつまで経ってもドル円は155円とかね、156円とかね。
はい。
そういうレベルで推移するのかなと思ってるんですね。
次はロシアのプーチン大統領が世界の主要通信社と会見して、アメリカの国民が誰を選んでも我々は協力すると大統領選挙について発言しました。
脅しはしてるんだけれども、やっぱりロシアとしても欧米とのつながりを完全に断ち切ることはロシアにとっても不都合だというふうに考えている証拠だと思います。で、プーチンのロシアはですね、確かにでかい国だし、北極を取り囲むようにしてね、ロシアという国はあるわけなので、でもね、人口は1億4000、そのくらいです。日本とね、2000万ぐらいしか変わらないんですよ。
そうなんですね。
アメリカ人口は3億3000万あって、EU の人口は4億4000万あるんですね。まあ、それに比べれば、はるかにロシアっていうのは小さい国です。で、中国の味方だと言っても、中国はロシア産のエネルギーを叩くね。買ってもいいけど、補助金付きの国内価格と同じような価格だったら買ってもいいぞって、これはすごい話ですよね。利益出ないじゃないですか、ロシアは。だからそういう意味で言うならば、本当の味方はロシアにはいないはずです。まあ、せいぜい北朝鮮かな。でも北朝鮮って2000万ちょっとの国でね、軍事力は多少あるかもしれないけども、2000万の国がフル生産したって大したことはないわけですよ。だからそういう意味ではですね、アメリカの次の大統領とは協力したいと。ただし前提は、ロシアの主張が、入れられる範囲でということだと思うんですね、
はい、
つまりロシアの主張ってのは何かというと、ソ連邦が崩壊した時にソ連邦の力っていうのはポーランド、ウクライナ、そこら辺まで左側に伸びてたわけですよね。だけども ポーランドがまず西側に入って、ウクライナも西側への傾斜を強めている。これはですね、僕は勘違いだと思うんだけど、プーチンは何を考えたかっていうと、NATO が俺たちを脅かしていると考えたんですよね。で、ウクライナは許さんと。国であることを認めてない側面もあるんですね、プーチン大統領はね。そこに挑戦していると。だからトランプが大統領になった時は可能性ですよ。国内からは異論が出ると思うんだけども、ロシアが今戦争で勝っている部分のウクライナの東部について、一部割譲するようなことを認めるのではないかという見方もあるんですね。で、プーチンにとってみれば、それはラッキーということでですね、クリミアに続いて、ウクライナの一部を取れるわけだから、それはいいよねということになるんだと思います。まあ、そこら辺の駆け引きをですね、今、プーチンはいろいろな国とやっていると。今回、サンクトペテルブルクでね、日本に対しては、お前が協力しないから日ソ平和条約なんか交渉はなしだってこう言ったりしてですね、冷たい面も見せてるんだけども、実はメッセージを送っている。プーチンとしてね。
はい。
つまり、時代はいつでも変わるんだから、そういう状況の下でアメリカ大統領が次に決まれば、私も協力したいということを言ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
次は自動車業界では、不正行為がまた明らかになりました。
最初僕もそう思ったんだけど、よくよく見てみると、これ不正かっていうのは結構あるんですよ。何が問題かというと、今の自動車業界の技術革新ってものすごい激しいわけじゃないですか。
はい。
で、日本の自動車メーカーってのはね、即海外にも輸出してるわけですよね。だから、日本の自動車メーカーがやらなきゃいけないことは、型式認証のベースを見ても、海外に通用する基準を採用しようとするわけですよ、現場の人たちはね。だって日本のための基準を満たして、また海外のための基準を満たすなんてことやってられないわけですよ、忙しいわけだから。で、トヨタはね、世界で一番信頼性の高い高級車だとこう言われてるわけですよ。信頼度の高い車だと言われてるわけですよ。
はい。
だからね、このニュースをしばらく見ていてね、やっぱり国交省の側にも問題あるんじゃないかなと思ったんですよね。型式認証っていうのは1951年から始まったと書いてあります。それなぜかというと、出来上がった車をいちいちチェックするのはですね、実際的ではないと。大量生産、大量販売するわけだから、ある程度の認証、基準を設けて、それに沿った車の生産をしているんだったらもういいですよということですよね。今回一番有名になったですね、車両の後ろ側から重りをぶつけて検査しなければならないって項目があったんだよね。
はい。
トヨタはですね、世界で通用するためには、日本の車はどっちかというと世界的には小さいですから、それの 1. 点何倍かの重さをぶつけてって検査してたわけですね。で、この重いのでやったからいいだろうと思って出したら、これは不正だとこう言ったっていうわけですよ。そんなありえないですよね。僕はね、国交省のやり方にも問題があるし、自動車メーカーもね、忙しい急ぎしいって言ってなくて、その都度ですね、同じヤリスにしたって、5年前のヤリスと今のヤリスとは全然違うはずなんですよ。形認証をこうやって変えていきましょうよっていうね、
はい、
新しいルールを作っていかないと、すぐ時代遅れになって、5年前作ったルールで再検査してみますかって言ったらね、適合しないのいっぱい出てきますよ。だから、今のようにね、AI が入ってきて、車も新しくなる中でね、合わないんですよね。完全自動運転になったらですね、じゃあどうするんですかと。しかも、自動運転だって各社言うけどね、全部違うわけですよ、各社でね。
はい。
スペックが。だから私は、今回の問題は、国交省も怠慢だし、自動車メーカーはもっと緊密に連絡取るべきだったし、お互いに問題点はどこにあって、過去の例はどうやって直さなきゃいけないかっていうことをですね、徹底的に追及する必要があったと。国交省をね、悪意を持ってやったとは思わないけど、日本の最も優秀な産業に対するね、余計な口出ししたんじゃないかなという気もします。もちろん、トヨタがね、また他の自動車メーカーがあまり良くないことをやっていたケースもあったので、それはそれとして。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
朝飯にトリトーの水炊きを食いたいなと思って、火曜日かな水炊きを食べに行ったんですよ。
はい。
で、あそこはね、キャッシュとペイペイしか使えないんですよね。 重いものを持つの嫌だったから、ドコモのスマホ1台だけ持って行ったんですよ。いつもは楽天のスマホを持ってるんですけれども。はい、じゃあ、ペイペイでって、キャッシュのザラザラとしたコインをもらうのが嫌なので、見たらね、どうも挙動不審でね、ちっとも繋がらないんですよ。おかしいなぁと思って、ペイペイを出そうとしたらですね、出ない。
開かない。
例のバーコードや、
QR
コードがある。こういうことよくあるっつって聞いたのね、店の人に。ありますって言って、ありますっていうのは問題でしょ、しかも。店の外へ出れば繋がることもあるんですって言うから、はぁと思ってね、店に出たんだけど、その時は繋がなかったの。
あ、そうですか。
で、あそこはね、スイカが使えないので、で、各店によってね、いっぱいあるわけですよ。
そうですね。
だいたい頭の中に収めていて、あそこに行くから今日はクレジットカードでやろうとかね、タッチでやろうとか、いろいろ決めてるわけですよ。はい、その日はね、まあ、トリトーで飯食って帰ってくるだけだから、ペイペイでいいかと思って、どこも。だから、その時はね、楽天の携帯持ってきゃよかったのかな。それでね、そういう話を SNS に書いたら、いやー、昨日は浜松町も全然繋がらなかったですよ、どこも、とかね。まあ、いろいろ情報が上がってきて、表参道も繋がらなかったのはよく知ってんですよ。まあ、もちろん、こういう仕事してるから、客観的にならなきゃいけないと思って、なぜどこもの携帯が繋がらないのかっていうのをね、調べ始めたんだけど、やっぱりね、通信ってのはね、意思の伝達だけじゃなくて、決済手段そのものですからね。もちろんね、楽天が繋がりにくいところとか、au が繋がらないところがいっぱいある。で、かつね、置かれている状況が厳しいことはわかる。つまり、インバウンドがものすごく増えて、特に築地はすごい数のインバウンドが来ていて、彼らはみんな、ドコモだったり、au だったり、楽天だったりの SIM を使ってるわけじゃないですか。または電波を使ってるわけじゃないですか。かつね、僕もね、それ人にあんまり言いたくないんだけど、動画が多いね。みんな動画をね、用もないのにつったら怒られるんだけど、バカバカ上げるわけですよ。動画ってのは重いですよ。
そうですね。
写真も重いんだけど、動画も重くてね。だからなんか手打たないとこれ大変なことになるなと。
そうですね。
ああいうふうに思いましたね。ドコモの繋がらない問題っていうのは、1年ぐらい前に本当に渋谷はドコモが繋がらなくて、その後良くなったんですよ。人口の集積で、花火大会やってるとこは繋がらないと、僕は結論しました。人が集まりすぎるとダメ？
はい。
じゃあ、そしたらインバウンドが多いようなレストラン街に食事も行けねえのかと。その時はキャッシュ持っていかなきゃいけないのかと。不便な世の中だな、便利そうでと。
まあ、各社も対策はね、
そういうね、
されてるんでしょうが、
印象を持ちました、私は。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、繋がらなかったドコモでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
祇園祭りがそろそろね、僕あの祇園祭りって過去1回だけ見たのかな。
私は見たことないです。
今週のニュースはですね、祇園祭りプレミア席15万円って
本当にプレミアですね。
いやすごいですね。席によって値段の差があるみたいなので、はい、京都の知り合いに聞いてみよう。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。